しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。聖霊降臨の主日を迎えました。イエスは聖霊のことを真理の霊と紹介してくださいました。聖書と典礼6ページにも真理であるイエスのことを弟子たちに表し、悟らせる霊という意味と説明されています。私たちも真理の霊である聖霊を身近に感じ、照らしと導きを願いましょう。過ぎた一週間は私にとって聖霊の働きを身近に感じる日々でした。弁護者あるいは助け主という印象の働き方を体験しました。二つ紹介します。一つはユニットバスのお手洗いに座っていた時です。出入りする扉の縁の鍵穴に10センチくらいのムカデがいたのです。私は座ってて右に何かこう動いているものを感じたので、ちょっと見たらその扉の縁にいたんです。目と鼻の先です。飛び上がりそうになりましたが、落ち着かせてトイレットペーパーを丸めて握り、はたいて床に落とし、外に出てもらいました。まあ、知らずにムカデに噛みつかれていたら、アナフィラキシーか何か分かりませんが、もう私はですね、アナフロシキって言って笑われたんですけども、アナフロシキショックでミサができなくて皆さんに迷惑をかけるとこでした。もう一つは長崎教区のホームページです。毎週主日の福音という項目を中田神父が担当で更新しているのですが、ホームページの安全性が危険にさらされているのではないかと教区広報委員会にお知らせしました。連絡を受けた委員から早急に検討しますと連絡が来ました。まあ、安全ではない状態だったかなと伝わったのだと思います。今になって考えると、教区ホームページがサイバー攻撃を受けて、またこのアナフロシキショックでですね、本当は言えるんですよ、ちゃんと言えるんですけど、アナフロシキショックで気絶してしまうかもしれない、そういう状態でした。二つの事件ともに弁護者、助け主といえる聖霊の働きで、私個人と長崎教区の危機を脱することができたのではないかと思っております。中田神父にとっては聖霊の働き、導きは日常の一コマです。これは神がそばにいてくださることの明白な印だと思っています。ただ信者の皆さんにとっては聖霊の働きは明白と感じられないかもしれません。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。イエスがこれほど約束してくださっているのに、聖霊を身近に感じられないかもしれません。そこでこの一週間は聖霊の属性、小さなプリントを参考にして過ごしてはいかがでしょうか。聖霊来てくださいという祈りから始まっていますが、 聖霊は真理であるイエスのことを悟らせる霊ですから、聖霊来てください、イエス様、私の生活にあなたはどのように関わってくださるのか教えてくださいと、こうした願いを込めて聖霊の俗称を唱えると、きっと悟らせてくださると思います。毎日の忙しさの中で教会に通っている子供が教会を通して学校とは違う成長を見せてくれるかもしれません。その時皆さんは聖霊を通して真理であるイエスが自分たちとどのように関わってくれているのかを知ることになるでしょう。またある人は、イエス様、あなたは私に何をしてくださいますか、聖霊来て私にそれを教えてくださいと尋ねたい人もいらっしゃるでしょう。中田神父はイエスが生活全般を配慮してくださっていると私は確信しています。イエス様が配慮してくださっているから今があると、皆さんがもし気づいたなら、その時が皆さんにとっての聖霊降臨、聖霊体験なのです。昔修行の祈りというのがありました。なくなったわけじゃないですけども、聖霊来たりたまえ、信者の心に満ちたまえ、今でも唱える人がいるかもしれませんが、この祈りで聖霊の照らしを、聖霊の導きを求める一週間とするのも良いでしょう。長崎教区を見渡すと30以上の小教区がミサを中止しています。小教区が30ですから、巡回教会を合わせると50ぐらいの教会がミサを中止しています。私たちが聖霊来てくださいと願いながらミサを捧げている、そして説教を聞いている、これは特別な意味を持っています。私たちのミサはミサを中止している小教区のためのミサにも貢献するのです。聖霊来てください、この願いは絶えず繰り返していくと、いつか私自身を聖霊の神殿にするでしょう。聖霊がいつも私の中に住まいを見つけてくれるなら、私はいつも主イエスと共にいることにもなります。中田神父にとって今年聖霊来てくださいと願って与えられた一つの気づきがここでした。ともかくこの一週間で真理であるイエスについて何か気づきをいただくために、聖霊来てくださいと願いましょう。聖霊は私たちが言葉で表せない部分を照らして、これまで私たちに対するイエスの配慮があったのだなと気づかせてくれます。どうぞ聖霊来てくださいと心から願う一週間といたしましょう。